んばんは。内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。9月も後半に入ってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんか9月後半というと、もう次10月でもう年末が見えてきたというか、年末の話をする機会も増えてくるのかなと考えると、とってもびっくりですけれども、最近あったニュースといえば、やっぱりアップルが新しい iPhone を発表したニュース、 iPhone11 ですか。いやー、もうね、 iPhone の出すスピードと FF の出すスピードのこの競い合いというかね、11まで iPhone が来たかという感じがしますけれども、まあでも、そのざっとニュース見ましたけど、新しいところといえばカメラが進化したとか、CPU ですかが進化したとか、画面のディスプレイが綺麗になっただの、バッテリーが進化したとか、まあね、そうだろうなっていう感じで、こううわっていうサプライズだね。もう iPhone とかスマートフォン関連のニュースに関しては、こうニュースを受け取る側の舌が超えるとはちょっと違うけど、こう見る側のハードルがもう上がりきっちゃったっていうか、進化ももう来るところまで来たなっていう感じでね、なんか文句言うのも申し訳ないんですけれども、まあなるほどなっていう感じではあったんですが、なんか一つ気になったのは 5G に対応してないとかなんとかで、 5G が何なのかもよく分かってませんけれども、その 4G5G っていうんですかね。ただその3から4に、今の4に行った時も、SNS とかのねサービスが新しく始まって、それとセットで、すごい今までにない高画質の画像とか動画とかを一瞬でその場で撮ったものをネットに上げて、それをすぐ受け取って一瞬で再生できる、表示できるっていうことで、こう世界を変えた部分はやっぱりあっただろうから、それがね今度4から5へ行ったところで何があるんだっていうのは、何もないっていう気はしますけど、想像がつかないだけなのか。でもやっぱすごい人は、見えてる人には、まあ、見えてるのかもしれないし、それを前提にもう何かが世界のどこが動き始めてるんだろうしね、まあ、研究してる、ところはもう絶対そうだろうしというのもありつつ、まあ、とはいえね、 iPhone とか新しいスマートフォンが出るたびに思いますけどね、普通にこう何万もして、機種のクオリティ高いものに関しては10万超えたりして、そういうのを見てるとね、こんな高い高価なものを2年ごととかね、それぐらいでね買い替えるっていうのは大変なことだなと思いますしね。まあでも、あの各種主要携帯会社のね、プランとかもどんどん法律というかね、国の指導によって変わっていくらしいですから、そこも含めていろいろなことが変わっていくんだろうなと思いますけれども、まあそんなことがありましたということで、それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネーム千尋さんからいただきました。三重県の方、うちこんにちは、こんばんは。いつも通学通勤の電車で拝聴させていただいています。今回初めてメールを送らせていただきます。まずラジオにメールを送るというのが初めてなので、ちゃんと届いているのかもよくわかっておりません。笑い。まあ、メールアドレス間違ってなければね、届くんですね。私は今高校2年生で、10月に修学旅行を控えています。ほう。修学旅行では人生初の飛行機に乗ります。どこに行くんでしょうね。ですが私は高所恐怖症で絶叫マシンなどにも乗れませんし、乗り物に乗ると必ず酔ってしまいます。はあ、先生に人によっては耳が痛くなるとも言われているので、とても不安です。ウッチーは初めて飛行機に乗るときに耳の痛みや不安などはありましたか？もしあったのなら対処法を教えてもらいたいです。また機内で見れるおすすめの映画などがあれば教えていただきたいです。ちょっとね、飛行機どんなに乗るかわからないからね、何そのタイミングで10月、何やってるかちょっとわかんないですね。長々とすみません。これからも応援しています。長々とすみません。どこかのサイトに書いておくといいと記載されていたので一応書いておきます。そんなサイトがあるんですね。何についてのサイトなんでしょうか。まあ、長々とすみません。で、そのメールに限らず昔の手紙文化からあったんですかね。まあ、いただく方としてはあってもなくてもっていう感じですけれども。まあ、飛行機ね、どうなんでしょう。初めて飛行機に乗るときっていうのは、確か、おそらく本当に小さい頃に、実家に、から、こう、母親の実家に帰省するときとかに乗ったときだと思うので、もう物心ついてるかついてないかぐらいのときなので、不安 等もあった覚えもないですね。耳の痛みとかも特になくて、不安などはなかったですね。なのでちょっと対処法は、実人生というか自分の経験上は教えられないんですけれども、耳抜きっていうの、なんか、それもどっかのサイトに書いてあると思うんでね、それ僕がこれから何かひねり出すとしてもどこかのサイトに書いてあることだと思うので、それはちょっと調べていただくと早いのかなと思いますね。すいませんが対処法はそれで調べていただいて、機内で見れるおすすめ映画はちょっとどの飛行機でどんなのがやるのか、10月何があるのかちょっとわからないので、それもちょっとすいません。まあ、とりあえず修学旅行をね、大いに楽しんでいただければと思います。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖のワンクール。内山聖のワンクール。続いてはこちらのコーナー。ムビログ。このコーナーは私内山聖が最近見た映画についてただひたすら感想を語るコーナーでございます。今回取り上げる作品はこちらです。 Once Upon a Time in Hollywood。 こちら現代もそのまんま Once Upon a Time in Hollywood ということで、この161分もあってですね、2時間41分の長い尺なんですけれども、タイトルは、まあ、その Once Upon a Time in っていう言い方は、まあ日本語にするならばこう昔どこどこでっていう感じで、昔話の始まりとかでよく使われる、まあ言い方だそうで、まあだから今回のタイトルで言うと昔々ハリウッドでっていうようなタイトルなんですけれども、この手の Once Upon a Time in 何々っていう映画のタイトルたくさんあってね、 In America とか In China とか In the West とかね、たくさんある、ところにまた一つ加わったっていう感じですけれども、監督はクエンティン・タランティーノという人で、1963年生まれの56歳の人だそうで、脚本もやっていて制作も自分でやっています。まあ、毎回タランティーノが自分で脚本を書いて撮っているというスタイルですね。でこの人はこれまでにキルビル1、2やレザーバードックス、パルプフィクション、イングロリアスバスターズなどを監督しています。で今回のワンサポンタイムインハリウッドで、長編10作目になるそうで、でこれはこうキルビルを、1つ1、2を1セットと捉えると今回で9作目になるんですが、で以前からインタビュー等で10本で引退すると彼は言っていて、それが本当になるとすればこの映画の次が彼にとって映画監督としてはラストムービーになるんじゃないかと言われていて、とても寂しい限りですけれども、私内山が見たところで言うと、レザボア、パルプフィクション、ジャッキーブラウンは DVD 等で見ていて、キルビル1、2に関しては1は DVD で見た記憶があるんですけど、2はなんか見た記憶がないので見てないかもしれません。でデスプルーフ以降は全部、映画館で見てますね。イングロリアスバスターズ、ジャンゴ、エイトフルエイトなんかは映画館で見ました。で一番好きなのはデスプルーフですかね。これカーアクションの映画なんですけど、まあ、映画ファンの中でも評価がすごい高い映画で、そもそもはこう2本立てのうちの1本で、もう1本はロバート・ロドリゲス監督が撮ってるんですけれども、グラインドハウスという企画ものの映画 でグラインドハウスっていう、こう昔アメリカにあったという、B 級映画とかそういうような映画をこう2、3本立てで上映するタイプの映画館があったそうで、それをこう再現する試みの企画で、だからもうこれもまた昔々何々でっていうようなスタイルなんですよね。昔こういうものがあったんだっていう表現企画で、みんなは今の人にも知ってほしいっていうメッセージを込めて、映画を作るっていうことを前もやってる人ですね。だからこう毎回毎回毎作品においてクエンティン・タランティーノさん自身の自分のやりたいことっていうのが明確にある監督で、そういう意味では作家性が強いと言えると思うんですけれども、自分のやりたい伝えたいメッセージとかビジョンとか理念とか熱い思いを込めて毎回映画を撮っている人ですね。だからやっぱりその10本で終わるんだっていうのもその表れというか、自分の意思を持って作って映画監督以外にも他にもやりたいことがあるみたいで、ここにで一区切りをつけるんだっていう意思は本当なのかもしれないなという思わせる仕事ぶりですね。で映画のスタイルとしてはやっぱり タランティーノ監督っていうのは豊富な映画知識、まあオタク的とも言われますけれども、それを活かした映画作りをしていて、ね、わかりやすいところで言えば、キルビルにおけるアニメパートは、日本のアニメ会社のプロダクション IG に依頼していたり、そういうものを活かした映画作りによって、本当、後世の映画への影響がとても大きくて、でまあ様々な特徴が他の作品に真似されているっていう部分は多くてですね、例えば、レザボアドックスの冒頭の黒スーツで黒ネクタイでサングラスかけて男たちがこう並んで歩くっていうような冒頭のシーン、あのルックあの絵っていうのもみんな影響されて真似したと思うんですけれども、まあレザワ自体もまあ他の映画からいろいろな影響を受けてあなったんだと思いますが、本当にあれは本当世界に影響を与えたと思いますし、そして音楽面でいうと既存の曲を元からある曲を多用するサントラとかね、まあスコセッシュとかも結構そうですけれども、映画用に作られたオリジナルの劇版ではなく前からある歌物とかの曲を使ってそれによって演出する、なんかそのあこういうシーンであの曲作るんだっていうような歌詞とかも含めて演出していく、あそういうスタイル、あるいはとてもおしゃべりのシーンがとても長いとか、あるいはこう時系列をシャッフルすることで効果的に演出していくとか、そういうような手法はなんかこうタランティーノ的と言われますし、本当いろんな監督、作り手が真似して影響を受けて真似してっていうことはあったんだろうなと思います。つまりその過去の映画をたくさん見て、そして他の自分の好きなものとか昔のカルチャーとかをこういうのが好きなんだっていうのがあって、それをこう自分の頭脳内をフィルターとしてこう通して咀嚼してというか、そしてまたストーリーを作っていって新たな表現を組み立ててクリエイトしていくっていうやり方ですよね。でそれによってそれが公開上映されると、後世の後の映画へ影響を与えていくっていうようなことをしている監督かなと思います。長々となりましたけれども、あらすじを簡単に紹介します。舞台は1969年2月のアメリカカリフォルニア州のハリウッドから始まります。メインとなってくる人物は、リック・ダルトンという人、これをレオナルド・ディカプリオさんが演じてますけれども、この人は俳優をやっています。でリックは前はテレビドラマの西部劇で有名になったんですけれども、今は落ち目な感じで、主役の仕事などは来ずに悩んでいるというような状況です。でリック・ダルトンという人は、クリフ・ブースという、これをブラッド・ピットが演じていますが、というこうリックのスタントマン兼こう付き人みたいな、いろんなこう雑用をやってくれる人を従えてですね、いつも一緒に二人はいます。でクリフ・ブースさんもまた一緒にいるリック・ダルトンの影響を受けて煽りを受けて仕事があんまりない状態で、二人とも厳しい状況にいるというところから始まります。である日、リック・ダルトンの隣の家に引っ越してきた人たちがいて、それがこうロマン・ポランスキーという監督とシャロン・テートという女優の夫婦で、この二人は実在の人物です。でシャロン・テートを演じているのがマーゴット・ロビーさんですけれども、でキャリアの転換を迫られている、まあ、リックとクリフの二人に対して、対照的にロマン・ポランスキーとシャロン・テートっていうのは、まあ、公私ともに順調というか、明るい未来がここから待っているんだっていう、ような様子。で、ロマン・ポランスキーもね、そのアメリカに進出してきて、すごい評価されている状況があってっていう感じで、で、その上、シャロン・テートさんはですね、当時妊娠中で幸せいっぱいの二人という状況があって、で、彼らはこの後どんな運命をたどるのかっていう映画です。まあこの映画ちょっとあらすじが説明しにくいというかですね、こう明確な物語ストーリーっていうものがあんまりないというか、様々な出来事の積み重ねでエンディングへ向かっていくという感じで、ストーリーが言いにくいタイプの映画だと思います。でポイントの一つ目は実在の出来事が元になっているところですね。でタイトル通り60年代後半のハリウッドで起こった出来事とか実在の人物というのがどんどん登場してきます。例えばブルース・リーが、出てきたり、スティーブ・マック・イーンが登場したり、マンソン・ファミリーが登場したりっていうような、あの人だっていうのがポンポンポンポン出てきます。で、ところがメイン二人は架空のキャラクターで、ただ、こういう二人組、俳優とスタントマン兼、相棒みたいな人たちっていう組み合わせっていうのは結構実在したみたいで、そういうのがモデルになってるんじゃないかとは言われています。で、とある事件も描かれるんですが、ここがポイントで、その事件について知らないという人で、全く知らなくずに何も知識入れなくて見たいんだっていう人は、まあそれはそれでいいと思うんですけれども、だからここからは耳を塞いでほしいんですが、この映画どこまでネタバレかっていうのはすごい難しい問題で、 なので公式ホームページにもこの事件のことは書いてあるんですね。パッと開いたらすぐ出てくるんですよ。だから言ってもいいかなと思うんですが、僕自身は見終わって、まあもともと知ってましたけど、知っといた方が絶対ベタだと思う事件があって、これがシャロンテート事件というやつで、1969年の8月9日に、さっき言った、ポランスキーと、シャロンテートの夫妻の家にですね、ポランスキー監督が不在の時にチャールズ・マンソン率いる、マンソンファミリーのメンバーたちが家に侵入してきて、その場にいた、彼女の友人含めてシャロンテートさんが殺害されるっていう事件があってですね、で当時彼女は26歳でさっきも言ったように妊娠中だったっていう本当にひどい事件があって、でしかもその犯人たちと被害者たちとその直接の接点というか恨みを買うようなこととかも何もなかったのにっていう事件があったんですね。でこのマンソンファミリーっていうのはまあカルト集団みたいな共同生活をしていた人たちで、映画にも出てくるんですが、まあ詳しくは、調べていただきたいところですけれども、まあ当時のその60年代のヒッピームーブメントというかそういうのの影響下にあったような集団だと思われますが、でやっぱり映画の見どころの一つはタランティーノ監督がまあ自分の脚本も書いてこの事件をどう描くのかっていうところなんですけれども、というのもこの最近の作品、例えばイングロリアスバスターズとかではナチスを描き、ジャンゴーでは黒人奴隷の問題を描いていた監督が、特にイングロリアスバスターズ見た人ならわかると思いますが、フィクションならではのアプローチとしか言いようのない、ことをやっていて、さあ今回どうするんだっていうのがやっぱりね、観客のもっぱらの注目だったと思うんですけれども、まあ、そこを描くんですが、で、ドキドキしながら見ていると、そうなるのっていう感じで、そう来るかというような展開が待っています。まあ、だから、一方で、ちょっと意外な展開が来るんですが、こう、シンプルにエンターテインメントとして盛り上げるならこうするだろうみたいなアイデアも浮かんできて、いくつも誰しも浮かんでくると思うんですが、他の発想で、あれが、ちょっとね、言い方、避けるのが難しいですけれども、あれが、あっちじゃなくて、あっちに行ってっていうアイディア、みんな思いつくと思うんですよ。で、前半のあの人がここで出てきて、あるいはあそこで、あれした伏線が、ああなって解決するみたいな、みんな思ったと思うし、それが多分、その、うおーっていう感じはね、高めるんだろうなとは思いました、見てて。ところが、そっちにはいかないんですね。で、タランティーノ監督っていうのはそんなことを、まあ映画オタクですから、あらゆる映画見てると思うんで、そんなことが分かりきってるはずなので、あえてそれを選んでいて、で、だし、そもそもその3時間近い尺をこの映画で選択している時点で、いわゆる90分型のエンターテインメントというか、その物語として整っていて、こうやって盛り上がって、わーって終わるみたいな、そういう意図的にそっちには行ってないんだろうなという感じがしました。そして、それが成功していると僕は思いました。だからこそ、こう、さっきのあらすじが説明しにくいというか、物語があるようなないようなというか、そういうような映画になってるんだと思うし、全体を通して映画見ている間中、ハラハラドキドキ、もう目が離せないっていうような構造にしていないなっていない、映画ですね。日々の出来事の積み重ねによって、なんだけれども飽きさせないというか、でどうやって飽きさせないようにしてるかっていうのがポイント二つ目で、当時の風景の再現がすごいんですね。で60年代末の、ハリウッドを再現していて、これが凄まじいレベルで、こう街並みの再現、映画の撮影所の雰囲気とか、各種お店、レストランとか映画館とか、ドライブインシアターも出てきましたね。そこの再現がすごい手が込んでて、車で走るシーンがとっても多いんですけれども、この車内から見えるロードサイドの雰囲気とかお店とか、あの看板とかね、まあよくできてるなというか、そういうのを見てるだけでずっと見れちゃうし、あ、この映画ずっと眺めていたいなと思わせる作り方になっていますね。しかもそれを監督は CG が嫌いということで CG を使わずに、極力アナログ的にやっていて、ね、そもそもタランティーノ監督がフィルム撮影で行くんだっていう人だし、しかもなんかインタビューとか読むとね、直筆で脚本を描いて、それをコピーとかせずにみんななんか俳優とかが彼の自宅まで行ってその場で読みに行くみたいなスタイルらしいし、現場で携帯が禁止されてるとか、本当になんかね、現場のルールが多い人で、アナログ派と言ってもいいと思うんですが、そういうようなスタイルでやっていると。で、映画の撮影所のシーン、撮影シーンも多くてですね、ディカプリオが演じるキャラクターがセリフが思い出せず一人で切れちゃうシーンとかもすごい面白くて、予告で使われてますけど、なんでダメな人なんだ俺はと。そこの辺、まあレオナルド・ディカプリオすごいいい役者さんだなと思うんですが、彼がこうもう激怒したり、まあ大きく泣いたり叫んでるだけで、つまり感情を爆発させてるだけで、なんか おかしみがあるっていうか、すごい絵が持つっていうかね、そのすごい力のある、俳優さんだなと改めて思いましたね。もう今44歳だそうですが、あの皆さんおなじみのタイタニックの頃のね、線の細い甘いマスクのイケメンのイメージから、もう近年は本当いい感じに年齢を重ねて、がっしりした雰囲気で結構線も太くなってきて、いい俳優だなっていう感じでね、今回その、見てて思ったのは、スター俳優ブラーピもそうですけど、スター映画だなっていう側面が結構あって、本当ディカプリオとかも見てるとスターだなっていう感じがして、で彼のここ10年のキャリアを振り返っても、レボリューショナリーロードとかインセプションとかね、J. エドガーとかいろいろ思い出しますし、まあジャンゴも出てますし、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートだとかレベナントとかね、でレベナントで念願のアカデミー賞を取ったわけですが、本当なんかいい、すごい作品群に出てるなと改めて思いますよね。他にもやっぱり初共演らしいですけれども、ディカプリオとブラッド・ピットはね、彼は今55歳だそうですけれども、で近年はプロデューサー業に精を出していますし、あるいはそのプライベートのアンジェリーナ・ジョリーさんとのね、離婚のニュースで、賑わせていたっていうイメージですけれども、今回改めてじっくり見てみるとめっちゃかっこいいですね。やっぱこの人もやっぱスターだなっていう感じがしましたね。で今回のキャラクターも控えめな感じで、こう抑えたムードでやっていて、ディカプリオの熱い演技を受けるキャラクターというか、受けてこうそれをなだめたりするっていうシーンが多くてですね、そこもすごいいいし、かと思うとそのキャラクターの怖さというか、怖さも含んだキャラクターなんだけど、そこを、出す表現じゃなくて、その抑えた表現の中に体現してるっていうかね、そこがなんかね、すごい良かったですね。そして何よりシャロン・テイトを演じるマーゴット・ロビーという役者さん、この人90年生まれなので僕と同い年なんですが、オーストラリア出身の女優さんで、他これの作品の他にはウルフ・オブ・ウォール・ストリートだとかスーサイド・スクワットで世界的に有名になって、でその後アイ・トーニャっていうね、映画でフィギュアスケーターを演じた、プロデュースもやってね、評価を高めてここにたどり着いたっていう感じだと思うんですけれども、彼女もすごかったですね。つまりこの映画全体を通して見ると、こう様々な工夫努力によってこう時代を再現して、それで飽きさせないし、一方でそこに出てくるスターたちの魅力でも飽きさせないしっていうことで、そういういろいろな積み重ねで、こう長い3時間近い長い尺を飽きさせない作りになっていると思いましたね。そんでクライマックスに向かっていくっていうんですけれども、ここがまあすごくて凄まじい場面でね、最後びっくりしますね。ここは素晴らしい、凄すぎて笑ってしまう作りになっているので、ここは必見だと思いますね。からの終わり方もすごい良かったと思いますね。ちょっとこれ、なんかこう、早くみんなに見てほしい映画ですね。で、まとめに入りますけれども、タランティーノ監督のここ10年の作品では、僕はベストだと思いますね。キャリアを最初から見直したいなって思わせてくれるような作品でした。で、だから、で、これから見る人に関しては、90分で終わるような、よくできたエンターテインメント映画としては期待せずに見た方がいいのかなという。つまり一般的な物語の型を採用しているという感じではないので、そこは、を考えて見に行くといいんじゃないかなと。だけれども、スター映画として、そして時代を再現した映画として、そして変えられない歴史に対して、フィクションができることは何だろうっていうのを考えた映画として、とっても面白い映画だと思いましたので、まあ、終わり方がとにかくなんかじわじわと、どんどんなんか見終わった後、どんどん、ああ、よかったなと思えるような映画だと思いました。ということで、興味がある方は見てみてください。以上、ムビログでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今日は皆さんに一つお知らせがあります。毎週水曜日23時からお届けしてきた内山聖輝のワンクールですけれども、まあもうすぐね5年を迎えようとしていますけれども、10月から毎週日曜日22時30分からの放送になります。今月いっぱい9月25日まで、来週分までは今の時間帯で放送するんですけれども、10月6日から日曜日の22時30分からの放送となります。そしてポッドキャストの配信は毎週月曜日の配信に変更となります。そして新情報としては YouTube での配信も開始します。ポッドキャストで全部聞けるようにするし、 YouTube でも流すんだと、もうとにかくフリーで全部流すんだという精神の番組ですね すごいことになってきましたね、ということで、これからもお楽しみください。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、私に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さん、これで10分お願いします。このコーナーはちょっと後ろ向きですけれども、私自身は、買い物不精な私内山幸喜の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。また今月いっぱいまで皆様から怖い話を募集しています。怖い話、実際に体験した話でも結構ですし、創作作り話でも構いません。ただ作り話である場合はそうであることをちゃんと書いてください。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は、今月いっぱいまでは毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。